りした曲は伊吹ルタウォッチャーでした。さあ時刻は6時29分になりました。5時からケータがお送りしている夕方5水曜日です。ここからの時間はインディーズプッシュプッシュのコーナーです。このコーナーは毎月数あるインディーズアーティストの中から一組をピックアップし、プッシュプッシュ押して押していくというコーナーです。今月9月は伊吹ルカさんをプッシュプッシュさせていただいてきました。そして9月が5週ある月だったんですよね。今日がラストの水曜日となります。ということで、今日はこの9月月間プッシュプッシュアーティストの伊吹ルカさんにゲストにお越しいただきました。ようこそいらっしゃいませ。
来ちゃいました。
こんばんは。お越しいただいてありがとうございます。はい、本当に、はい、ではまず自己紹介をお願いします。
横浜から来ましたシンガーソングライターの伊吹ルカです。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はあの横浜からお越しいただいたということで、はい、青いカーディガンを着てきていただいて、
横浜強調してくださったんで、
はい、横浜感が強い感じで
イメージカラーで来ました。
来ていただいています。はい、伊吹さんはあの、はい、生まれも育ちも活動拠点も横浜なんですよね。
そうですね。はい、
調布のあたりとかお越しになったことはありましたか？
いや、全く縁がなくて今回が初めてなんで、ドキドキしました。
そうなんですね。こう調布以外でもこの近くとかもないですか、特に？
いや、来るときにちょっと、うん、あの名前が出た多摩センターとかでは、うんうんうん、あのイベントありましたけど、呼ばれたことがほとんどでもないです。
おー、はい、そうなんですね。
もう東京自体が今アウェイなんで。
そうですか。
そうですね。
結構横浜と東京ってね、はい、こう行き来多いイメージありますけど、伊吹さんはもう完全に横浜の中で。
がっつり横浜なんで。はい、
そうなんですね。はい、いや嬉しいですね、お越しいただいたというのがね、本当にね。伊吹さんはあの、はい、7歳から作詞作曲を始められたということなんですけど、はい、めちゃくちゃ早いと思ったんですけど。
そうですね。はい、
きっかけ何だったんですか？
あのいわゆる鍵っ子で、うんうんうん、今でいうあの放課後児童クラブってあるじゃないですか。はいはい、そこからの帰り道がこう心細くて、うん、こう鼻歌を歌うようになったんですよ。鼻歌がオリジナルだったっていう、それがきっかけですね。
そうなんですか。
はい、
でもそこからこう本格的な曲作りに行くまでってハードル結構高いと思うんですけど。
いや、なんか、はい、まあ、母親が小学校の音楽の先生 でその小学校1年生で初めて作った曲をピアノで弾いたらすごいびっくりして、なんかあのすごい特殊な能力なんだっていうのをこう言ってくれてたんですよ。でもそれでもピンとこなくって、中学2年生ぐらいの時になんかこう自由研究、夏休みの、はい、それでなんかエレクトーンでアレンジした曲とかを提出したら、音楽の中学の先生もなんか将来はシンガーソングライターになるのって言ってくれて、それでなんか、あ、これ仕事にできるかもしれないんだみたいな、はい、そのまま来ちゃいました。
すごいです。
全然なんか特殊な能力だと思ってなかったです。逆に他にできることがなかったぐらいな感じで。
いや、本当天性のね、はい、才能ですね。お母さんが音楽の先生だったということで、はい、そこもね、こう自分の才能を見つけられるきっかけに大きかったと思うんですけどね。
そうですね、楽器があったのに、うん、
そうなんですね。はい、ということは絶対音感が。
いや、全然ないです。
ないんですか？
歌も下手だったんです。
もうでも弾けちゃったっていう。
そうですね。
すごいですね。いやいや、はい、いや全然いきなり弾けないですよ。普通ね。すごい。そしてあの2003年にメジャーデビューされてから、はい、フリー転身まではこうずっとソロで活動され続けてきたんですか？
あの名義はずっとソロだったんですけど、はい、その時その時であの気の合うというか波長の合うミュージシャンの方々と、うん、はい、あのライブとかレコーディングとかさせてもらってました。ずっとバンドサウンドで。
ああ、なるほど。
はい、名義はソロだけど一人じゃないみたいな、うん、感じでした、ずっと。
やっぱ伊吹さんのそれは個性が強いっていうところがあるんですか？
そうですかね、やっぱ我が強い、うん、悪く言うと。
そうなんですか？
そうですね。バンド結成まではいかないけど、やっぱその時その時のなんか求めるものと波長が合う人と一緒にやってる感じですね。
はい、いや音楽やってる方だとね、やっぱりある程度こう我が強い方がいいのかなって僕もね見てて思いますね。あの7月に、ね、はい、発売されたアルバム瞑想経路、ね、はい、今僕の手元にあるんですけど、
はい、
いやジャケットがまずかっこいいですね。 レンガが背景で、
そうですね、
横浜感が強いかっこいいジャケットなんですけど、はい、こちらは参加者の、ね、はい、作成制作に関わった方と直接会わずにフルリモートでね、
はい、
制作されたということなんですけど、はい、これ結構大変だったんじゃないですかね。
いや、もう皆さんおかげさまでなんか慣れてらっしゃるというか、うん、このコロナ禍でやっぱり環境を整えて宅録の、うん、やってらっしゃる方々だったんで、うん、頼もしかったですね、そこは。
ああ、そうですか、はい、特に大変だなというところはあんまりない。
いや、大変だったのはやっぱりエンジニアさんとか立てないんで、うん、客観的な判断ができないんですよ。なのでこう歌ってたりとか演奏したりとかして、あ、今の良かったねとか、今のいいよとか、あ、もうちょっとやろうかとか、そういう誰もいないんで、全員1対1で自分対自分なんですよ。だからゴールが見えないっていう。
そうか。
そう、なかなかゴールが見えなくて、これでいいのかなってなかなか納得できない。でもそれでも絞り出したものをみんながそれぞれ持ち寄って、これでいいかなって感じで進めたんで。
やっぱプロですね。全然そんな感じしないですもんね。
まあ、あとはその良かった点っていうと、やっぱりコロナ禍でみんな仕事飛んじゃってたんで、うん、その鬱憤がちゃんとこもったんじゃないかなっていう、うん、
そこがこうチームワークになったと。
そうですね、一体感になったんじゃないかな。
なるほど、はい、いや本当いつだったかな、2週目か3週目で、なんか、あ、フルリモートだったんだってまた思い出して改めてびっくりしましたね。
そうですね。
いや、すごいですね、本当に。ではね、早速、
はい、
まあ、先ほどもねウォッチャーお送りしたんですけど、はい、この中からね、もう一曲お送りしようかなと思います、はい、お送りする曲、いぶきるか、みのさび。イルヒルカのサビでした。今ねこの曲の中でお話を少しさせていただいていたんですけど、
はい、
あの一番イルヒさんのこう地声に近い感じの歌なんですよね。
そうですね、うん、すごくナチュラルというかスッと出る声がこれですね。
ご自身の中でかなり自分に、はい、の本当の自分に近いというところで気に入ってらっしゃる。
そうですね、なんかこう、ま、声が変わるポイントっていうのがあるんですけど、なんかキーで、なんかその割とバラードのゆったりめのキーの高い曲を歌うとすごく女性的なこうハスキー成分がなくなるんですよね。なんかそれが特徴なんですけど、なんかそっちの方が好きって言ってくださる方が多いんですけど、自分としてはこっちの声が好きですね。はい、
ご自身がお気に入りの歌声の曲ということでね、お送りしました。はい、そしてあの伊吹さんは昭和歌謡もお好きということなんですけど、
ね、はい、
まあね、昭和歌謡といってもジャンルもね、はい、時代もいろいろありますけど、
はい、
特にどういった方の影響を強く受けられたんですか。
いや、あのリアルタイムで聴いていたあの平成の音楽なんで、なんか影響っていうのはあまり実は受けてないのかもしれないんですけど、大人になってからいろいろ掘り下げて聴いていった結果、あの歌ってる時にちょっと無表情というか目が座るタイプの女性歌手が好きなんだなっていう、あの山口百恵さんとか中森明菜さんとかすごいエモーショナル曲を歌ってても目が座っててこう遠く見つめて一点見つめてるみたいな、あんまり微動だにしないとか、踊ってても表情は変わらないとか、なんかああいう人にすごい惹かれる傾向にあるなって。で、彼女たちもやっぱ低音が魅力的じゃないですか。
そうですね、
なんか低い声でこうドシッと聞かせてくれるみたいな。
あ、
あ、なんか言われてみたら地声が山口百恵さんにそっくりじゃないですか。
いや、私も百恵さんの喋る声あんま知らないですけどね。
なんか YouTube とかで多分見られるんで、何かしら。いや、ものすごく似てるなと思いました。
あ、本当ですか。
はい、
なんかそういう人が好きなんだな私ってすごい思いました、ね、だ周りからもやっぱおすすめされて、ね、絶対好きだと思うよって聞かされる歌がやっぱ秋名さんとか桃江さんとか、
はいはいはい、
まあ、千秋直美さんとか、はい、まあ、中島みゆきさんとか、なんかそう、なんかちょっと憂いのある、はい、陰りのあるタイプの人をおすすめされて、あ、本当だ好きだわっていう。
そうなんですね。じゃあ時代的に言うと80年代の頭とか、
そうです、70年代後半から80年代ですね。
あ、
ちょっとやっぱり哀愁が残ってる。
あ、なるほどね。そうなんですね。なんかそういう一面を、ね、聞くことができるとまた曲の聞こえ方もね少し広がったりしますね、はい、こう聞き手からするとね、
はい、
はい、そして、2014年からはね、横浜ご当地バンド日の出サンデーズでも活動されている、はい、ということなんですけど、
はい、
こちらはどんなバンドなんでしょうか。
こちらはですね、その昭和歌謡が好きなのも手伝って、うん、その横浜市内のイベントで、その夏メロ、昭和ポップスですね、昭和のポップスをこう歌い奏でる着ぐるみ姿で、うんうん、っていうあのユニットになってますね、
うんうん、はい、ちょっと動画でね、はい、あのいくつか拝見させていただきました、はい、とてもこう小さなお子さんから、ね、お年寄りの方まで ね、
ね、
気に入っていただけるような感じなのかなと思って、
は
い、
全然ソロとは違う雰囲気でやってます ね、
ですね、柔らかい感じでね。着ぐるみはなぜどこから出てきたんですか、その発想というか。
着ぐるみはなんかあの最初路上ライブからスタートして、はい、なんかこう連帯感とか一体感があまりにもなくて、うんうんうん、なんか統一感出そうかみたいなっていうのところから、あとは意外とメンバーがシャイだったりとかして、実はなんかよく着ぐるみなんか着るねと目立ちたがり屋だねとか言われるんですけど、逆で着ぐるみ着ると自分にできないことができるんですよね。
あ、はいはいはい、
そうだからなんか変身してるみたいな、うん、別キャラになってるみたいな感じで思い切れる部分があります。
演じるようなイメージでできると。
そうですね、別キャラ、はい、
そうなんですね。ぜひね、日の出サンデーズもね皆さんチェックしてくださいね、
はい、
そしてあの伊吹さんは、はい、不登校経験者の方なのがね、すでに施設でもね、はい、ツアーとか行われてきたんですよね、
はい、そうです ね、
あとね今おっしゃっていただいたこう横浜ご当地バンドでの活動とか、はい、まあ、もろもろねこう僕の中でこう慈愛の精神がものすごく伝わってくるんですけど、ご自身のコンセプトというか信念で何かそういったものってもしかしてあります？
いや、なんか他の人と違うのかなっていう部分はあのこう音楽が好きで、はい、誰々に憧れてとかっていうのがほとんどなくて、うん、なんかただ自分の思いを表現したり人とのコミュニケーションに欠かせなかったのが音楽っていう感じで、うん、音楽がやりたいというよりは、うん、音楽の力を借りて人の心に働きかけたいとか、うん、そっちのが強いっていうのはあります
ね。ああ、そうなんですね、はい、人の心をこう動かしていく、ね、
自分自身もその音楽の力ですごくこう救われた部分っていうのがあったので、うん、
いや本当ね、僕が聞いてて、まあ、4週間聴き続けていた、はい、まあ、短い期間なんですけど、まあ、その中で、まあ、歌詞とかね、
はい、
曲とかかなり強い曲とかね強い、こう文字が多いんですけどね、
はい、
その感情がねだんだんこう聴いてる人たちの持っている感情なんだなということを感じ始めまして、
はい、
これは代弁してくれてるんだなあの言葉をね、
あ、
でなんかそれを歌っている伊吹さんの歌声がなんかお母さんみたいなこう購入してくれてるような感覚を僕は覚えまして、やっぱりさっきも言ったけどね、あの慈愛包容の印象を抱いたんですけど、これはもう本当気持ち悪くて申し訳ないです
ね。いやいやいや、それはでもそこまで、うん、あの踏み込んでくださった方かなりコアな部分を知ってる人だなって思いますよね。なんか察してくれてるというか、なんか書くときはあんまり意識しないんですけど、うん、やっぱりなんか毒舌でも、うん、こう結果的には許しを歌ってるっていうか、
うんうんうん、
なんか許せなさを許したいっていう歌詞もあったりとかするんですけど、うんうん、なんかその悲しみとか怒りとか忌み嫌われがちな感情にほど、うん、それでも生まれてきてくれてありがとうって言いたくなるっていうか、うんうん、そういう感情があるから喜びも知れるし感謝も知れるしっていうのがあるじゃないですか、うん、 ね、なのでなんかそういう感情があってもいいんだよっていうのはどっかで思ってるから歌えるところがあるんで、そこに気づいてくれる人はすごいありがたいです。
あ、おじゃあある程度合ってましたか。
いやもう完璧ですよ。
マジですか、よかった。実は僕もね中学生の頃こう不登校だったんで、なんか結構そういった部分が刺さりますね、自分にね。そこはやっぱり合ってたか。
いやもう完璧です。
単に気持ち悪い感想じゃなくてよかったです。ではね、お時間もね、はい、早いものでもうなくなってきてしまいました。もう本当もう少しお話をいろいろ伺いたいところだったんですが、ここでね、はい、告知をお願いいたします。
10月17日の日曜日にですね、はい、横浜のパラダイスカフェというライブレストランでツーマンライブがあります。はいはい、馬車道が最寄り駅なんですけども、はい、今回リリースさせてもらった瞑想経路のサウンドプロデュースしてくれたバンドさんと一緒に出ます。
ぜひ皆さんねチェックしてください。はい、伊吹さんのツイッターとか
ご覧
いただければ詳細わかりますよね。
はい、
はい、
ツイッター、フェイスブック、
はい、はい、そして、リスナーやファンの方にメッセージをお願いします。はい、
応援してくださってる方、そしてね この5週聞いてきてくださった方にすごい感謝の気持ちでいっぱいなんですけども、今その日の出サンデーズっていうバンドの方で動画コンテストにも参加してまして、はい、神奈川県のバーチャル解放区っていうコンテストなんですけども、はい、そちらにエントリーしている作品もぜひ見てもらいたいなと、うん、YouTube で見れるんでそちらの情報も私の SNS とかにも載ってるんでぜひと思います。
さっき少し伺ったんですけど、はい、200何十組の応募がある中で今3位なんです
ね。はい、今人気順視聴数3位になってますね。
すごいですよね。
ありがたいです。
3位で神奈川県民賞、はい、
4位でですね、1位2位3位県民賞っていうのがあって、うん、10月末までの視聴数が関わるんですよね。うん、メッセージ性と独自性と再生数とっていう、う
ん、はい、なんかいろんなお店に行ってコロナ禍の現状とか、
ね、そうですね、
伺ってらっしゃる、
はい、取材して、うん、お気持ち伺って、で私たちが中島みゆきさんの時代を、はい、カバーさせてもらってその音をバックにそのメッセージを届けるような動画になってます。
ぜひ見てくださいね皆さんね。僕もまだ見てなかったんですけど後で見てねこう、はい、いいねしとこうかなと思います。
お願いします。はい、はい、
さあということで、本当にあっという間の5週間とそして、はい、今日の約20分間だったんですけど、はい、いやまたぜひね、はい、新曲とか出していただいたらまたお越しいただければ本当幸いです。
はい、ま、ありがとうございます。
ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、今日は本当横浜からわざわざお越しいただきありがとうございました。
いえいえ、はい、
はい、では今日ね最後に1曲お送りしてお別れにしたいと思います。このコーナー伊吹ルガさん7月にリリースされたアルバム瞑想経路からお送りします。脱獄囚。本当に1ヶ月間ありがとうございました。
貴重な機会を。
これからもまだ頑張っていってください。
はい、
日の出サンディーズでも応援してます。
はい、ありがとうございます。はい、
インディーズプシプシのコーナーでした。